それではただいまからペンテコステ礼拝を始めます。賛美歌8番。詩編146編。主を褒めたたえよ。
我が魂を主を褒めたたえよ。
我生きる限りは主を褒めたたえよ。
我が魂を褒めたたえよ。
もろもろの君により頼むことなく、人の子により頼むなかれ。
彼らに助けられることなし。
その息入れ行けば彼父に帰る。
その息入れば子供の子が立てば滅びる。
ヤコブの神を斧が助けとし、
その子の身を神に子供は使えない。
子は雨土と海とその中にあるあらゆるものを作り、
どこへに子供を守り、
知恵たげる者のために裁きを行い、主は取られたる人を解き放したも、
主は見えない人の目を開く、
主はかがう者を直く立たせ、
主は正しい者を慈しみたも、
主は足立国人を守り、みなしごとやまめと支えたも、主はとこしえにすべおさめたまわん、
主よりも何時の神はよろずよまですべおさめたまわん。
主を褒めたたえよ。聖書を読み出します。 ヤコブ書4章11節から12節をお読みいたします。11節、兄弟たち、悪行を言い合ってはなりません。兄弟の悪行を言ったり、自分の兄弟を裁いたりする者は、律法の悪行を行い、律法を裁くことになります。もし律法を裁くなら、律法の実践者ではなく、裁き手です。律法を定め、裁きを行う方はお一人だけです。この方が救うことも、滅ぼすこともおできになるのです。隣人を裁くあなたは一体何者なのですか。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ペンテコステ礼拝を私たちに備えてくださり感謝をいたします。自宅礼拝者とともに捧げるこの礼拝、ひたすら主に聖霊が注がれることを祈り求めてまいりました。教会で礼拝をできる、自宅で礼拝をすることは大変つらいことでありますが、しかし離れていても聖霊がそこに注がれていく、その確信のもとにこの礼拝を捧げることができました。そして聖霊降臨日礼拝、ペンテコステ礼拝を迎えることができました。心から感謝をいたします。私たちはさまざまな痛みや弱さを破れを持ち、また試練の中で苦しみながら生きなければなりませんが、しかしそこに御言葉が与えられ、いや御言葉が植えられ、聖霊が働き、決して切り離されることがない、そのメッセージが今日の御言葉から示されますこと感謝をいたします。聖霊のうちに支えられてこの礼拝を捧げている、そのことの確信を深く持ちつつ、共に委託礼拝者として最後の礼拝となりますが、この礼拝を捧げることができますように導いてください。御言葉を直ちにお与えください。全国日本基督教団の礼拝を主が導いてくださいますように、自宅礼拝をすることによって大きな経済的な試練に遭うことが予測され、その切実さの家に私の祈りの輪が教団において広がることが求められています。具体的な支援が教区でなされておりますが、教団としても経済的に大きな試練を受ける教会への支援が求められています。どうぞこの教団の危機の中にあって聖霊が働き、祈りを共にし、この危機を乗り越えていくことができますように導いてください。全国の主にある教会の今日のそれぞれの教会を祝福してくださいますように、聖霊が注がれてどこにあっても生ける主を賛美する豊かな礼拝を捧げることができますように導いてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。賛美歌215番、 告白をいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の出したまえり、賢い二人で、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ペンテコステ礼拝、聖霊降臨日の礼拝、教会の誕生日、この記念すべき礼拝を捧げるわけであります。新型コロナウイルス感染症の拡大という試練の中で、この試練と向き合いながらこの礼拝を捧げてきたのであります。自宅礼拝をお願いしてまいりましたが、今日のこの礼拝が自宅礼拝の最後の礼拝となります。第一礼拝と主礼拝、2つの礼拝は午前中にあります。45名分散してこの礼拝を捧げたいと思います。夕礼拝も、行われます。自宅礼拝をお願いして、おりますので、この期間に、全信徒の家を回りたいと、聖書研究の資料と説教の資料を持って、一言のメッセージを入れてポストに入れて祈って帰る、これをずっとしてまいりまして、ほとんど今週回りきることができると思います。自宅礼拝者の家を回りながら、強く感じていることが、祈っているわけですけども、祈られているという実感を、受けています。強く受けています。いろんな反応がありますので、そういうことを聞きながら、本当に一生懸命祈ってくださってるんだなということを感じさせられています。この祈りが越谷教会において膨らんできた。そしてまた、自宅礼拝ですから教会で礼拝できないわけですが、ですから、しかしそこに聖霊が働いて、自宅礼拝者とともに一つの思いで礼拝を捧げている、そのことの確信、祈りがあって聖霊の働きがある、聖霊なる神の働きがあるという強い確信を得ることができた。そしてこのペンテコステ礼拝が最後の礼拝となった。このことの中に主の導きがある、そのことを確信させられています。自宅礼拝はペンテコステで終わり、ペンテコステから新しい越谷教会の礼拝が始まる、その伝道の技が始まる。あのペンテコステ礼拝から越谷教会の新しい歩みが始まった、そして飛躍していった、そういう越谷教会に、なりたい、なっていく、その思いが強められているわけであります。日本基督教団も新型コロナウイルスの影響を大きく受けまして、危機的な状況に直面しています。先週教団新報の4926号と4927号が合併で発行されました。 このここでこうこの映ってるこのビデオを撮っているそれが新報の写真として掲載されています。教団としては今までコロナウイルスに関するお願いを4回全国の教会に出しました。第4審では感染の危機が高まっている地域の教会伝道所では極力教会に集わない礼拝方法で礼拝をされることを講じてください、このようなお願いをしなければなりませんでした。本当につらいことであります。地方の教会で、教会で礼拝ができない、非常にそれでも困難な教会において、教会で礼拝ができないということから起こってくる問題、経済的な問題が大変深刻であります。各教区からも教区の対策が示されています。消滅の危機にある教会をどうするか真剣に取り組んでいます。第4審で、教会での集会をできるかしないで使わない方法で礼拝してほしいと訴えておりますので、教団も責任があります。なんとか教団としては1億円規模の支援ができればと懸命にそのことへの取り組みがなされているわけであります。しかしながらそういう危機の中にある私たち死を信ずる者として、その危機の中にあるそこから新しい教会の姿が示されていく、そこに主の大いなる働きを私たちは見つめることができ、受けることができ、そこから始まる教会の歩み、そのことへの希望を持つことができるわけであります。教団におきましてもこのような危機の中にあって、伝道推進祈りの日というものを定めて第3日曜日に日本中の教会とともに祈りの時を持ってきたということは大変大きいことだと思っています。祈りの輪が広がっている、危機の中で祈りの輪が広がっている、そのことに希望を持つのであります。聖霊が下って教会が誕生します。教会の誕生は弟子集団が崩壊してしまっているという大変な危機であります。主を裏切り自分たちも捕らえられるのではないかと怯え、裏切りの弟子たち、弟子集団の崩壊、そこから教会の誕生の道が開かれていくと言ってよいと思います。絶望的な危機から始まる教会の誕生への道、そのことをペンテコステ礼拝において特に御言葉から示されていくわけであります。主イエスは弟子たちを選ばれた、弟子たちはこのキリストを主を裏切った、ペテロは激しく主イエスを否定した、この弟子たちに復活の主が出会っていくわけであります。復活の主に出会って恐れおののく弟子たちでありますが、復活の主はご自分が選ばれた弟子、どんなに激しく主を裏切っても主イエスにとっては弟子として受け止めていくわけであります。主の前に弟子であることは変わらない、どんなに失敗を犯しても主の弟子であることは変わらない、そのことがペンテコステに向かう弟子たちの姿から強く示されてくるわけであります。そして復活の死にあって新しい使命が与えられる、どんなに裏切っ ても弟子は弟子として主はしっかりと支えてくださっている。そして裁くのではなくて新しい使命を与えていく。それがペンテコステに向かう歩みの中で示されるのであります。使徒言行録の第一章の6節から8節を見ていただきたいと思います。213ページの使徒言行録1章の6節からお読みいたします。213ページ使徒言行録1章6節。さて人たちは集まって主をイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなくイデアとサマリア全土でまた地の果てに至るまで私の証人となると語られるわけであります。そして続いてページをめくっていただきまして14節のところで、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリアまたイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。その頃ペトロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていたと示されていくわけであります。心を合わせて熱心に祈っていた。120人ほどの弟子たちが一つになっていた。心を合わせて一つになって祈る。この祈りに応答するように応答するかのごとく聖霊が与えられていくわけであります。2章の一節で御巡祭の日が来て一堂が一つになって集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ一人びとりの上にとどまった。すると一堂は聖霊に満たされ霊が語られずままに他の国々の言葉で話し出したと聖霊降臨の出来事が記されていくわけであります。ペンテコステに誕生した教会は歴史の中で繰り返し繰り返し教会崩壊の危機に苦しむのであります。ヤコブ書も何て言います。このヤコブ書におきましても教会の崩壊、信仰の危機、そのことを鋭く指摘しこの御言葉に私たちは聞いてきたのであります。しかしそのような危機の中にあって強い励ましの言葉が示されてきたわけであります。ヤコブ書1章21節で、あらゆる汚れやあふれるほどの悪を捨てたり心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方を救うことができますと語られていたわけであります。心に御言葉が植え付けられている。聖霊が働いてペンテコストによって弟子たちが御言葉を語ったようにヤコブが語りかける教会においても御言葉が授けられ御言葉が語られている。御言葉が植え付けられていて抜かれることはない。聖霊が働いて御言葉に招き御言葉を語る者として生かすために御言葉を植え付けられた。この御言葉は抜かれることがない。そのメッセージを大きな希望として聞いてきたわけであります。 に裏切っても主イエスにおいては弟子は弟子であって、どこまでも弟子として受け止めて変わらない愛と導きをされておられるわけであります。その恵みの中に私たちも生かされているのであります。先週までに上からの知恵と地上の知恵について語ってきたわけであります。聞くに耐えないような厳しい言葉が語られてきたわけであります。どうしても地上の知恵によって生きてしまう信仰者の問題が鋭く指摘されていたのであります。驚くような言葉で語られているわけであります。地上の知恵に心が奪われ悪魔化している、神の敵となって激しい神の敵となっているという激しい言葉を聞いたわけであります。罪に対する神の厳しい裁きは語られますが、裁き去られて抜かれるということは記されていかないのであります。激しい言葉が語られる中で兄弟という呼びかけが繰り返されていくのであります。地上の知恵によって生きて欲望が膨らんで、欲望で心が喜びで欲望で心を満たすことが大きくなって自分に固執し罪の深みに落ちていく問題、欲望が満たされないと妬みの思いが膨らんで教会の交わりが破壊されているという深刻な問題、あなた方は殺し合っているという非常に厳しい言葉まで示されていったわけであります。そして今日の聖書であります。そのような激しい言葉が語られながら兄弟たちと十一節で呼びかけられていくわけであります。人間の傲慢極まれない大問題が指摘されていきます。その大問題が指摘されている中で指摘される最初の言葉が兄弟たちであります。今日のメッセージであります。十一節を見ていただきますと、兄弟たち悪口を言い合ってはなりません。兄弟の悪行を言ったり自分の兄弟を裁いたりする者は律法の悪行を言い律法を裁くことになります。もし律法を裁くなら律法の実践者ではなく裁き手です。非常に強い激しい言葉であります。律法の実践者を裁いていると人間の傲慢極まれない姿が示されていくわけであります。その最初の言葉は兄弟たちという言葉であります。この兄弟たちは非常に明るい響きがある言葉、仲介者たちは明るい響きがある、この兄弟たちという語りかける言葉は明るい響きがある。そして繰り返し読んでいきますと、非常に厳しい言葉でありますが実は明るい響きがある、そこに私の希望がある、今日のメッセージから示されることであります。もう切り離されても仕方がない教会の破壊者たちに対してその問題を指摘しながら明るい響きを持って兄弟たちと語りかけるのであります。律法の実践者という言葉があります。もし律法を裁くなら律法の実践者ではなく裁き手ですと人間の問題が示されるわけでありますが、実践者というのは古典ギリシャ語では律法の制定者を指す、制定者をも指す と受け止めることができるわけであります。神は律法の制定者であり、律法の実践者であります。その律法の制定者でも実践者でもないものが神を裁いている、神を裁いている、その問題が指摘されるわけであります。旧約聖書において、律法において、民の間で中傷したり隣人の命に関わる偽証をしてはならない、私は主である、律法の言葉であります。悪行を言うということはこの律法を否定することであり、律法を否定することは神を否定することであり、神の制定者を否定し神を裁いている、とんでもない神への反逆、それを犯している、まともに読めば、まともに読んでるわけでありますが、震え上がるような御言葉が示されているわけであります。しかしそこに明るい響きがあるのはなぜかということが12節で示されてくるわけであります。律法の実践者という時にキリストイエスが指し示されるわけであります。キリストイエスによって神は律法を実践してくださったと私の希望の言葉が示されてくるわけであります。12節を見ていただきますと、律法を定め裁きを行う方はお一人だけです。この方が救うことも殺すこともおできになるのです。この方が救うことも滅ぼすこともおできになるのです。救うこともという救うことが真っ先に示されていて、その後の滅ぼすということは非常に小さくなっていくわけであります。同格ではありません。救うことがおできになるお方、救いの実践者が強調されてくるわけであります。神は愛に徹するその実践者、主イエス・キリストにおいて神を裁く者、律法を犯して神を裁く者、とんでもない罪を犯す者、傲慢な罪を犯す者、そのものを切り離すことなく許しの愛の中に招き入れて、許しと愛の言葉に包まれて私たちは救われて生かされているのであります。私たちの神が救いの実践者である、そのことに希望があります。このことが強調されるがゆえに、主イエスはによって神が愛をの技を実践された、しかも一人を十字架の犠牲において私たちを神様の大きな許しの愛の中に招き入れてくださった、このことが強調されていくわけであります。そのことの上に11節から12節は明るい響きがあるわけです。非常に厳しい言葉の中に明るい響きがあるわけであります。最後の言葉は非常に厳しい言葉でありますが、明るい響きということで聞いていきますと、なんだか笑ってしまいます。神様の大きな恵みの中で響く言葉として、厳しく語られたってことよりも神の愛のうちにあって嬉しくなって笑ってしまうような、そんな御言葉ではないかと 思うのであります。最後の言葉は、隣人を裁くあなたは一体何者なのですかと問いかけられるわけであります。あなた方は救われているのです。主の愛の実践の中に生かされているのです。にもかかわらず隣人を裁くあなたは何者ですか。悪行を言うあなたは何者ですか。神の愛の技を否定するあなたは一体何者ですか。非常に厳しい言葉のようでありますが、しかし私たちが今招き入れられている世界がどういう世界であるかということを深く私たちに知らしめる御言葉ではないでしょうか。この御言葉に励まされます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ヤコブ書において非常に激しい言葉が語られ、何度もドキッとするような、心が刺し貫かれるような御言葉を聞いてまいりましたが、そのような厳しい言葉、教会を破壊する技をしてしまっているという痛みを覚えながら、悔い改めの思いを深めながら、しかしそこに生ける主の言葉が、このことによって救われてますという、そこのその救いが私たちに示され、ヤコブ書によって励まされてまいりました。本当にこのような御言葉を私たちに備えてさり感謝をいたします。私たちの神は愛の実践者であり、一人をお与えになるということにおいて、神様の究極の救いの御業が私たちに示されています。この愛の中に私たちは包まれています。厳しい言葉を聞きながら、この愛の中に包まれているがゆえに、常に兄弟たちと明るく親しみを持って呼びかけてくださる主がおられます。どうぞこの主のうちに生きるものとなさしめてください。主の尊い御言葉を聞き生き行うものとしてたたしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌243番。 祈願いたします。
お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今日もこうして石橋牧師を通してあなたから御言葉をいただきました。直接会うことのできない兄弟姉妹のために書かれたヤコブの手紙が今こうして聖書となり、私たちの聖典となっております。困難の中、直接会うことのできない者たちのためにインターネットを通して自宅礼拝が行われております。その自宅礼拝の中で信仰告白にある生徒の交わりの意味を深く感じます。ありがとうございます。どうか私たちが兄弟姉妹を裁くものではなく、愛を持って交わるものとして導いてください。たくさんいただいておりますあなたからの恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
章へ539番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。礼拝を終わります。説教の中でもお話ししましたが、自宅礼拝は今日のペントコステ礼拝をもって終わります。次週からはいよいよこの礼拝堂で礼拝を捧げることができます。この苦難の中で、痛みの中で分散、自宅礼拝という形で、礼拝を捧げることができましたが、その中に主が生きて働かれることを 聖霊の働きを深く強く受け止めることができ、何よりも祈り合う交わりが深められたことを本当に感謝であります。裏話を申しますと、これで何回、ビデオの礼拝をしたでしょうか。今日が比較的失敗なしにできた礼拝、先週私は失敗しなかったんですが、カメラマンとこの総額を担当する誰だったか名前忘れましたが、大失敗をしまして、ビデオを見てそれがビデオに出てないのは大変残念でした。私の失敗ばかり目立っておりましたが、ペンテコステ礼拝でほぼ、まあ、失敗しないで礼拝を捧げることができました。厳しい礼拝を重ねる中で、コロナウイルスの試練の中で、しかし笑うことができた。礼拝において、そして主の導きを受けながら笑うことができたということも主にある幸いだと受け止めています。来週からこの礼拝堂で礼拝を捧げることができることを本当に嬉しく思いますし、待ちに待った時であります。今から、楽しみにしています。今日は教科学校の校長の薩摩先生からメッセージをいただきます。
皆さん元気ですか？教科学校も来週の日曜日から再開します。越谷市内の小中学校も明日から分散登校で始まるようですね。1週間疲れちゃうかもしれません。疲れたら教会学校に来てゆっくりしてください。先生たちはみんな待っています。なお6月14日の花の日の合同礼拝ですが、昨今の事情により合同礼拝はありません。幼稚科、小学科、中高青年科、別々にそれぞれ行います。なお中高青年科の皆さんはいつもの召集会室ではなくて、反対側にあるタケノコの部屋に集まってください。教学校に来るときはマスクをして入り口で手を消毒して、席もいくら仲の良い友達でもくっつかないで、ある程度の距離を置いて礼拝を守りましょう。みんなが来るのを楽しみにしてます。教会に子どもたちの声がしないというのはすごく寂しいです。来週教会に子どもたちの楽しい声が聞こえることを待っています。じゃあ来週来てくださいね。